こんにちは、佐藤あかりです。今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございます。この番組では、最も自分を生かせる場所で生き生きと才能を発揮して存分に喜びを感じながら生きたいという思いを抱いて、お仕事と働き方を変化させてこられて、今輝きを放って活動されている方をゲストにお招きしてお話を伺うキャリアインタビューをお届けしています。第5回のゲストは英語パーソナルトレーナー、そして文筆家でもあり講師もされていらっしゃいます、メグリッシュこと富岡めぐみさんです。メグリッシュさんは、その名の通りですね、個人向けの英語トレーナーもされていますし、いろんなセミナーを開かれてもいるんですけども、ご自身の出身大学でもある東京外国語大学で教育講座も今持っていらっしゃるんですね。本も出版されてまして、2012年にトイックテスト書き込みノートっていう本を出版されて、後ですね、これなんとシリーズで全6冊、去年まで、6年間にわたり、本を出版されてます。そしてその間にですね、2013年には高校英文法を一つ一つ分かりやすくという本を出版されていまして、こちら高校生ですか、高校の先生にもたくさん読まれているようですね。そして去年はトイックテスト英文法を一つ一つ分かりやすくという本も出版されています。このようにですね、トイックテストに関してもたくさんの本を出版されていることから、企業やですね、大学の方でトイックの講座もたくさん開催されているんですね。あとですね、毎日ウィークリー、英語の新聞なんですが、こちら読まれている方いらっしゃるでしょうか。第2土曜日にですね、月に1回に連載をされているそうなので、もしかしたらこちらでめぐりさんの文章をもう読まれている方いらっしゃるかもしれませんね。今日はそんなですね、富岡めぐみさんのお話を聞いてまいりますので、どうぞ楽しみにしててください。じゃあまずはですね、1曲目、聞いていただきましょう。フライハイ。
にちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、ではいよいよめぐりすさんにご登場いただきましょう。富岡めぐみさんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。 Thank you very much for having me today。
さすがですね、はい、来ました。素晴らしいですね。まあ、こう第一声を聞いていただいても分かるようにですね、もうめぐちゃんはものすごい明るいね、本当いつ会っても本当に会った後にものすごく楽しくて幸せな気分になれる方で、私も大好きなんですけど、今日はそんなめぐちゃんにですね、
はい、
実はこんなめぐちゃんも昔はですね、
そうです、
こんな感じでなかった時もあるというふうに聞いてますので、そのあたりの話を伺っていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
じゃあですね、
はい、
まずですね、じゃあ社会人になられてから、はい、まあ、今のお仕事に至るまでの、はい、まあ、お仕事の経歴を簡単に教えていただいてもいいでしょうか。
は
い、
もちろんです。はい、ですね、大学を、卒業してから、する前からがいいかな、就活をねしたんです。就活をした時に、結構出版社とか、いろんなところをね面接受けたんですけど、そこで、英語がいかに面白いかっていうことを、面接で語っては、君はそっちに行きなさいと結構上の、まあね、なんか、なんですか、人事部長さんみたいな方から、別の会社3社ぐらいから同じことを言われて、で、おやと、私はそっか、こっちかと思って、で、英語の教職とか取ってなかったんですけど、でも、こう人に伝えたり教えたりすることが好きだったので、じゃあっていうんで、教える英語を教えてみようかなと思って、で、10歳の頃に一番最初に習った寺子屋のようなところがあるんですけど、そこにもう一回戻ってですね、今度はその先生の弟子というか、なんていうんですかね、いろんなお仕事をさせてもらうような月日と月日とっていうか、まあ、修行時代を過ごすんです。一回
就職しなかった、
しなかったんです、全部落ちたんです
出版社行ったけど、そう、出版の話ではなく、
なく
英語だけの話をしてしまった
つい、それで盛り上がり、はい、そうなんですよ、うちはそんなに英語がかからないから頑張って他行きなさいとか言われて、
はい、
ね、その大人たちに言われたらそっかと思って、
はい、
ね、素直にそれを実践しに、自分の
子供の頃に習っていた
ところに戻って、
今度じゃあ、
そうです、そこでちょっと子供たちを教えたり、で、翻訳の下書きとかさせてもらって、はい、いろんなことさせてもらって、はい、でそこで数年過ごすんですけど、今度じゃあ、大人たちも教えようかなというふうになって、まあ、そこ、社会人になってから、あ、そうか、資格はたくさん取っといた方がいいんだなっていうので、そこで初めてトイックとかやりだした。
あ、そうなんですか。大学時代は、
まあ、1回ぐらいしか受けたことがなくて、で、点数悪かったんですよ。
そうなんですか。
英米化ですかとか言われて、本当に英語化ですかとか言われちゃうぐらい全然取れなかったんですけど、
英語科ってね、東京外国語ぐらいの英語科ってすごい入るのも大変だし、卒業するのも大変なんですけど
、まあ、後に分かりますが、ちょっと癖のあるテストなので、
はい、
やり方を知らないとなかなかっていうのが、はい、まあ、身をもって体験して、で、社会人になってからやりだしていけるとかもね、あったんですけど、で、まあ、その資格を取っていく過程で、あ、こういう勉強の仕方があるなっていうのを、今度はまた違うスクールに転職して、はい、英会話スクールで資格担当の先生だったんですね。はい、そこで、4年ぐらいかな。
あ、じゃあそこでトイックの専門の先生として4年ぐらい
やったんですね。はい、でそこでいろいろ試行錯誤して、それが後に本になる生きるという感じなんですけど、でそれで、結婚したのが27なんですけど、はい、その時を機に徐々にこう自分のスタイルを確立しようと準備して、はい、フルタイムからちょっとパートタイムにして、うん、そこからこう自分でやる道を探しつつ、で30歳の時にフリーになったと。
そうなんです。
でそこからさっきご紹介いただいたみたいに、英語パーソナルトレーナーつか講師って、この3本立てでお送りしております。
素晴らしいですね。最初のところから割と、多くの方が、
はい、
就職というかね、会社に入られる方が、ね、まあ、外語大でも多いのかなとは思うんですが、そこから、まあ、会社で違うところに行ったらと言われて、まあ、素直ですね、素直に、じゃあ英語の先生のところに弟子入りしようかなって思ったんです。
そうなんですよ、まあ、就活自体がリクルートスーツを着るということにものすごい抵抗感があって、はい、あの一回やっぱり地下鉄の、ね、駅電車チャーッと着いて、で私降りたら横とかね、いろんな、ま、あのドアから同じ格好した人が降りてきた時に、うん、もうゾワーッと鳥肌が立つし、
大体同じ格好してますから、
そうそうそう、それで、はい、降りた電車にまた乗ると、はい、帰ろうと思ってもうやだってなって、はい、まあ、それも、まあ、まあ大きかったですけど、まあ、なんかそういうところよりもまあ自分で、まあ
ね、三社からね、
そうなんですよ、
最終に資格まで
行って、そう言って言われるってことはもう相当だなと思ってで、そっちに行ってきて、
うん、でもなんかそこから、はい、やっぱりその塾じゃなくて、まあ、大人に教えようかなって思われたのは何かきっかけがあったんですか？
まあ、そうですね、なんかあの子供たちに教えるっていうのももちろん楽しいんですけれど、そのなんて言うんでしょうね、あのいろんな人を教えてみたいっていうのも強かったですね。でも自分も大人になっていってるので、結構大人になっても英語があのなかなか伸びなくて悩んでるって方もいるんだなっていうのがあって、でそれで私の経験が役に立つかなっていうのもあったし、あとはそうですね、働き方っていうことで言うと、少しあのちっちゃいスクールだったんですね、一番最初のところが。なのでちょっとこうあの働く時間とか内容とかが過密というか、
はい、
ぎゅっとぎっしりになっちゃって、で、まあ、その頃は、まあ、あんまり自分の公私混同というか、もうほとんどが仕事みたいな日々だったので、なんかこうちょっとバランスが取れなくなってきて、
はい、ちょっとこのまま続けるのは、
ちょっときついかな、
違うかなっていうの
があって、ただ、まあ、あのキャリアというか英語を教えるというのはもう続けようと思ってたので、それで
じゃあちょっと違うところ行ってみようかなってことで、まあ、そこで多分トイックって、まあ、受けたことがなかったっていう、
はい、うん、そうなんです、あんまりね知らなかったんですよね。
受けて最初にじゃあ失敗してよかったかもしれないですね。だからいろいろどういうふうにしたらいいかっていうのを
分かったんですね。
研究されたってことですかね。
あの最初から取れてたらね、
研究しない
ですもんね。そう、取れなかったんですね。
そうですか。なんか私それで、まあ、こんなにトイックテストの理想の本を書かれてる理由がちょっと分かってきました
。
最初だからすごい不思議だったんですね。大体その外来のね、
って言っちゃうとね、
英語科ですか、うんうん、はい、行かれてる方とか大体最初からインテを取られるので、はい、やり方とかっていや、ね、あのそんなに勉強されないんじゃないかなと思ったけども、うんうん、じゃあご自身が最初あれみたいな
親ってもう自信満々で行ったんですけど、まあ、ひどかったんで、
そうです、そこからじゃあ研究された、まあ、ご自身の研究とあとそこで教えられてたっていうのが詰まってるんですね、
は
い、
詰まっております。
だからこんなに売れて
真実
になるわけですね、
まあ、
じゃあそのトイック講座は、はい、まあ、4年ぐらい続けられたっていうことなんです。
そうですね、
こうそこではそのやってみてどんなことを感じられ
たんですか？まあ、あの一番最初の時よりはちょっと大きめのところではあったんですけど、うん、1校しかないスクール でやっぱりいろんな仕事を任せていただいて、その中であの英断というか1回だけマネージャーにならせてもらったことで、営業経験ゼロの私に、はい、まあ、こんな風に明るかったもので、はい、いけるだろうと、
営業向いてるだろう
と、はい、マネージャーやってみて、
はい、
って言われて、ノリで入りましたってなってやったんですけど、
はい、
まあボロボロですよね、何にも知らないし、その売るって何ですかみたいな、
何人ぐらい、
4、5人とかですかね、なんですけど、はい、もう皆さんはね、他の皆さんは営業歴長いし、
突然
です、投資で入ったんですけど、
営業に平原の経験なく、
うん、バーンって
抜擢されて、
そうなんです、はい、で無理でいけるだろうなって言ったら大間違いで、そのわー難しいっていうか、こうどうやったらいいのかわからないみたいな、こう、
はい、
自分で売ることすらままならないのに、それをまとめるなんてことはおうみたいな感じになりまして、あ、人には向き不向きがあるというのもよくわかり、
はい、
私はやっぱり何かこうあの教えるっていう方が向いてるなっていうのが、もう半年やらせてもらったんですけど、
はい、
分かって、戻してくださいと、
はい、講師に戻してくださいと 懇願して。その間はじゃあもう講師がなく、
うん、そうなんです。
東京にも移動した
って感じですね。
そういう方いらっしゃるんですね。講師からいきなり。
私が知ってる中、あ、でも何人かいたかな。
そうなんだ。
なんか、うん。いらっしゃいましたけど。そうなんです。でもすっごいその時の経験がフリーになった時にものすごく生きて、
はい、
その数字の見方とかですね、
はい、
こういうふうに、こう、なんていうんですか、あの、コンスタントに仕事をしていくんだなとかっていうこととかを叩き込まれたので、はい、教えてるだけだったら分からなかったことなので、はい、ものすごいでもいろんな方に迷惑をかけて、おおって、今はね、
はい、
なんですけど、ありがたい経験をさせていただきました。
あ、そうでしたか。はい、じゃあ、そこでは、はい、やっぱりこう、まあ、会社っていう働き方に変わった中でも、うんうん、はいはい、まあ、いろんな仕事があって、
そうですね、
行けない仕事もあるなっていうのを、
はい、
通感して、はい、やっぱり教えることが好きだなって思われたんですよね。まあ、でも結果的にそこからね、うん、また独立されるに至るわけですけども、はい、じゃあちょっとその辺りの件について、はい、またちょっと曲を挟んで、はい、聞いていきたいと思います。
了解しました。
はい、じゃあ2曲目はですね、帯よしゆきさんで夕焼け旅行。 はい、では先ほどですね、まあ、営業はちょっと向いてないなってことに気がついたってことでしたが、まあ、講師の方は向いてると、
はい、
でそういうふうに思われていたということなんですが、はい、まあ、では4年で
監
督をお辞めになって出場されるわけですが、
はいはい、
何かこう仕事をされている時にこのままずっと続けるのはちょっと違うかなとか思われたようなことがあったんですか、うん、
はい、やっぱりまあ、これは1回目の時ともちょっと似てるんですけども、業務量が半端なかったっていうことと、あと講師でも例えば1日8コマとかやってますとですね、誰に何を教えたんだか分かんなくなってきちゃうっていう、こう結構なこう過密ぶりっていうのがあって、でそうですね、その辺がなんかこう擦り切れ、身も心もちょっと消耗してきちゃったっていうのが大きかったですかね。ちょっとこうゆっくり、まあ、今の教え方にもつながっているんですけど、一人お一人丁寧にやりたいなって思い出したんですね。
なんか英語が好きってずっとおっしゃっているので、その頃ってちょっとそういうところも、そんなに疲れちゃうと、
そうですね、そう、まあ、もちろんすごくやってて全然苦じゃないし、できるんですけど、できるからこそやりすぎちゃうっていうのもあるし、あとはそうですね、やっぱりその程度なんかこう余裕がないと面白さも伝わりきらないなっていうか、なんかちょっと業務っぽくなっちゃったりとか、
それがちょっと残念だったりとかしたんですかね。まあ、誰に何を教えたかわからないっていうのは結構ね、
もう一回これ言いましたっけさっきみたいな
これさっきの子まで言ったんだけど
言ったんだっけみたいな
感じになっちゃうと、ちょっと疲れてるかもしれないですね。
そうですよね。
でもなんか私めぐちゃんがすごい英語が大好きでって言って、こんなに自分が好きなことをね仕事にしてる人がいるんだって
そうですよ、ね、
何度あっても思ってたんですけど、先ほどねちょっと収録前にお話を伺ってて、はい、なぜ好きかっていうのがねちょっと伺い知れたようなところがあって、ね、ちょっとそこを聞かせてもらったらありがたいと思うんですけど、
はいはい、
なんかちっちゃい時にね、なんか英語に出会って、自分の意見を言っていいんだみたいな、そこに感動されたんですよね。
そうなんです、まあ、個性が強い両親のもとにね一人っ子として生まれ、こう、まあ、喧嘩も多かった両親なもんで、その仲を取り持つみたいなのがね役割としてちっちゃい頃から、
何歳ぐらいからそれやってたって
記憶しております。
ちょっとすごいびっくりしたんですけど、どんだけ
そうですね、
負担をした、
まあでもなんとなくね、この両親を助けに来てるっていう感覚がちょっとあったので、なんとなくそのねどうしたら二人が笑ってくれるだろうかみたいなところをね思っていた、なんてけなげなんでしょう本当に今思うとね、なんですけど、なんでまあそっちなんかこう相手目線というか、こう、まあ、自分ももちろんありながら相手、まあ、主張が強い親たちの意見を取り入れ、でも本当は私そうじゃないの、花柄のとか嫌いなの実はとか言えないんですよね、日本語だとね。でもそういうその自我が芽生えて、やっぱ自分は親とは違うなっていう時に、そのことがはっきり分かってきた時に、ちょうどこう英語を習い始めるという
年齢、10歳です
、そうです、10歳が訪れて、もうね主語で「あいあいあいあい」言わなきゃいけない、そう言っていいんだっていうのがもうまあ嬉しくて、
ね、だからこう今までは自分は本当はながら嫌いだけど、嫌いって言っちゃうと体が立つしっていうことを言わずにいて、結構まあお話を伺った限りではね、ご両親は家族みんなでみたいな、あなたも一緒に一緒でしょみたいな感じの、まあ巻き込まれてる感じのところに英語で主語を言いなさいと、
そう主語を言いなさいで、白黒はっきりつけていいよ、嫌ならいいの、ノーセンキューみたいな、そう
しかもねお母さんであっても
そう、はあ、はーとかしーとかはーって言っていいんだ、
三人称ですからね、
そうです、はいでも言うでもない別の人っていう、そういうなんかこう距離感が、はあ、取っていいんだとかね、であとまあ盛大に褒めてくれるっていうような 気があったのな、まあ、両親はすごく愛情深い人なので、私のことを信頼して褒めてはくれていたんです、もちろん、なんですけど、またまたこうね言語の違う方から、ハローとかって言っただけで、おおハローみたいなそうで、それだけでみたいなこんなにも褒めてくれるのみたいな、まあ、My name is Meg、 おー、Meg みたいな、みたいなね、 その喜怒哀楽、まあ、どっちかっていうとその楽しい表現をこんなに楽しく言っていいんだと、まあ、喧嘩の多いね家庭にい
たので、そうですよね、そんなに ね、そういう場面がね少なかった、
あんまりそう、まあね、もちろん喜怒哀楽激しい人たちでしたけど、やっぱりこうなんていうかこう明るく振る舞っている英語を話す人たちがね、突然人生に入ってきて、うわいいなと、
だから救われた感じですよね。その
通りです。もう本当救世主であり光であり、
だからもうまさにだからそれを伺った時に、私みぶちゃん の、 その英語が好きっていうのはもう単なる好きとか
じゃ
な
くて、そうですよね、
もうアイデンティティに関わって
るんですね、食い込んでおります、
は
い、
本当に自分を救ってくれた、表現、ツールみたいなものが英語だったんだなっていうのをすごく感じたんですよね。
そうなんですよ、ありがたいですよね、うん、またこれが日本語と英語また全然違う言語なんで、うん、それも良かったんだろうなと思います、うん、似てる言語だったらあんまりその違いが分かんないけど、うん、違うからこそ楽しい
と、ね、まあ、なかなかね、逆にね、はい、はいって言って主張しなきゃいけないことをストレスに感じる人も、
うん、そうですよね、そういう方もいらっしゃいますよね、
いらっしゃると思うんですけど、うん、まあそうやってね、あそこの文法に感動した、文法をした時に感動したっていう話を聞いて私は
思う、だから大体の皆さん聞きます、こういう話をするとね、なんか細かい違いがますます分かるって、文法師のね、
なんかそこがね、まあそういうですね、経緯もあって英語を愛していらっしゃるめぐちゃんのお話もっともっと聞きたいと思います、はい、で残念ながら今回は、ちょっとここでここまでになりますが、また次回、
はい、
めぐちゃんにまたいらしていただいて、はい、続きを聞いてまいりますので、はい、皆さん楽しみにしていてください。
楽しみに、
はい、じゃ今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。めぐりさん、大学を卒業されたときは会社に就職するという道を選ばずに、そんなに英語好きなら英語やったらっていう面接官に言われた言葉に従ってですね、だったらということで子供の頃に教えてもらっていた先生の塾のところで弟子入りをして、子供たちに英語を教えるというところから社会人をスタートされたとおっしゃってましたね。その後会社、企業に入られて大人向けにトイック講座を展開されて、お仕事は教えることは大好きってことは確認されたものの、毎日忙しい、本当に誰に何を教えたかわからないぐらい忙しい生活の中、結婚されご両親の状態が良くなくて、まあ、ケアが必要になり、本当に働き方を見直さざるを得ない状況になってすごく悩まれたという話を伺いました。めぐちゃんは英語大好きっていつも言ってるんですが、その背景には彼女のアイデンティティに関わる深い意味があったことも伝えてくださいましたね。そんなめぐちゃんが何をきっかけに今のようにですね、のびのびと自由に働く働き方へとシフトされてこれたのか、ぜひ聞いてみたいですよね。こちらは次回ですね、次回のちょこちょこラジオでもまたいらしていただいてお話を伺うことになっていますので、ぜひ一緒に聞いていきましょう。このラジオはポッドキャストでもお聞きいただけますので、ちょこちょこラジオで検索してみてくださいね。あと番組ではパーソナリティをやりたいという方も募集しているそうなので、ご興味がある方はこのちょこちょこラジオの公式ブログのリンクからお問い合わせください。今日のゲストは英語パーソナルトレーナー、文筆家、講師でいらっしゃるめぐりっしゅこと富岡めぐみさんでした。次回もめぐりっしゅさんにお越しいただいて続きのお話聞いていきますので、楽しみにしていてください。それではまたお会いしましょう。